22ページから24ページ。写経だより、夢。写経だより、夢。ナンバー295。発行編集、岡谷市社会福祉協議会。郵便番号、394-0081。岡谷市尾崎権現町、4-11-50。電話、242121。ファックス、243555。ホームページアドレス、www.okaya-shakyo.or.jp。 メールアドレス、info@okaya-shakyo.or.jp。 基本理念、みんなが結びつき、支え合いが重なる共生の街を目指して。主な内容、コンテンツ。特集、就活、老い自宅。22-23ページ。今月の地域のお宝紹介。福祉機器リサイクル事業をご利用ください。24ページ。特集、就活、老い自宅。自分だけではなく、みんなが幸せになるためのもの。明るく、前向きに、元気なうちだからこそできること。就活は人生の終わりに向けての事前準備ではありません。人生100年時代、これからを生き生きと過ごすために何をするかを考える。考えや思いを家族や周囲の人にどれだけ伝えられるかが大事です。年末年始で親族、友人などと集まる機会に、就活について少し考えたり、話してみてはいかがでしょう。就活は自分の意思で取り組むもので、考えたくないも大事な意思です。就活講座、6月18日と8月5日、市と青年貢献支援センターの共催で、老い自宅の専門家である特定行政書士の宮沢雄一先生を講師に、就活講座を開催し、合計129名の方が受講されました。多くの方に、就活、老い自宅やエンディングノートなどを知っていただき、考えるきっかけにしていただけたと思います。今後も就活をテーマにした講座等の企画、開催を予定しています。この特集号と合わせて、お話や考えるきっかけにご活用ください。受講者の声。元気なうちに始めないといけないと思った。企画が的確でよくやってくれた。など。就活講座を熱心に受講されている皆さんの写真があります。就活の勧め。ポイント1。認知症になったら。何も備えをしないまま意思能力を失うと、どんなことに困るのか。主に本人が困ること。5項目あります。1、金銭管理ができない。2、親族等による財産の使い込み。3、悪徳商法や詐欺被害に遭いやすい。4、医療や福祉サービス等が理解できず契約できない。5、様々な行政手続きができない。本人や家族が困ること。5項目あります。1、本人名義の銀行口座の手続きができない。2、本人名義の不動産の売却等ができない。3、家族や親族の相続を受けることができない。4、本人が望む医療がわからない。5、障害のある子などの将来に不安を残す。就活の勧め。ポイント2。備える主な方法は、4大対策、エンディングノート、後見人制度、遺言書、家族信託。お金をかけずにすぐできる対策、ナンバー1。エンディングノートって？よりよく安心して生きるために。就活といっても何をしていいかわからないという声がよく聞かれます。 就活への第一歩として多く使用されているのがエンディングノートです。エンディングノートはもしもの備えにもなりますが、死後に読んでもらうことを前提とするものではなく、自分の人生や思いを整理して書き留めておくものです。書くだけで終わるのではなく、書いた内容や理由について話したり、ノートの存在を伝えることが大切です。エンディングノートに書いておきたいこと。内容に決まりはありません。例えば初恋、思い出の地、会いたい人、行きたい場所、好きなもの、好きな食べ物、好きな音楽など何でも。案外自分自身のことを分かっていないものです。文字にすることでこれからどう生きたいのかといった思いを発見することもできます。それが自分自身の幸せになります。またあなたの家族や支援者などもあなたの思いを知って叶えていくことが心の栄養となり、幸せに生きていけることにつながります。ぜひ書いてほしいことの例。延命治療に対する希望、アレルギーや持病、常用薬のこと、葬儀やお墓のこと、財産のこと、エンディングノートの選び方、書き方。最近は書店にもたくさん並んでいますし、インターネットからも無料で入手できます。自分に良いものを抜き出してマイノートを作るのも素敵ですね。お金をかけずにすぐできる対策、番外編。3点あります。1、通帳やクレジットカードの整理をする、数を少なくまとめる。2、定期預金を普通預金に変更する、払い戻し手続きを楽にしておく。3、保険の指定代理請求人をつける、保険金請求をしやすくする。第1回就活セミナー、テーマエンディングノートを開催します。エンディングノートのプレゼントあり。場所、諏訪湖ハイツ大会議室。日時、12月9日土曜日、13時30分から15時30分。料金、無料。定員40名、先着予約制。講師、特定行政書士、宮沢雄一氏。申し込み、電話または QR コードにてお申し込みください。QR コードが印刷されています。問い合わせ、岡谷市社会福祉協議会、電話 242121。 今月の地域のお宝紹介。岡谷市の市内にすでにある地域のつながりや活動、イコール地域のお宝、既存の活動、支え合い、つながりの様子をご紹介します。2件の活動が紹介されています。1、ふれあい生き生きサロン、夏目の会。毎月第1、第3月曜日、10時から11時、TPR 記念会館でやっています。60代から80代の方が、TPR 記念会館をお借りして体操をしています。会場仕様の調整は、近くにある高齢者施設、爽やか信州岡谷絹の里が協力してくださっているそうです。ラジオ体操から始まり、 DVD を見ながら生き生き100歳体操でゆっくりじっくり体全体を動かしていきます。コロナ禍では休止することもあり、参加者も減少してしまいましたが、時間短縮するなどして地道に活動を続けてきました。及川近隣の方を中心に集まっていますが、以前は川岸や港から参加される方もいたとか。現在地域を問わず参加者を募集しています。気軽にできる体操です。一緒に健康づくりしてみませんか？お問い合わせは岡谷市社会福祉協議会、電話 242121 まで。写真の説明。写真が2枚あります。1枚目は参加者の皆さんが足を肩幅に広げ、両手を高く上に上げる体操をしている様子です。2枚目は参加者の皆さんが椅子に座り、両手を前に伸ばす体操をしている様子です。写真の横に吹き出しがあり、 家ではなかなかできないけれど、みんなでやるのがいいよね。初めて参加した時より体の動きが良くなったよ、とあります。写真の説明終わり。2. 荒屋敷区地域で見守る認知症講座。荒屋敷区でも高齢者が増えてきている中、認知症を正しく知り、地域での見守りについて考えるきっかけになればと、区保健委員会が呼びかけ、区民約20名が参加されました。講師は、宅老所我が家の伊藤陽さん。認知症ってどんなもの？正しく知って、見守り、支えると題し、認知症の種類によって現れる症状の違いや、認知症の人との接し方等についてお話ししてくださいました。認知症の人であっても、一般の人との付き合いと基本的には変わらないことや、できることもたくさんあって、それを活かしたサポートの大切さなど、実際の介護現場での経験を交えての話もあり、参加者の皆さんは熱心にメモを取ったり、うなずきながら聞いていました。認知症は誰にでも起こりうる病気です。また、地域の中で生活されている認知症の方も増えています。認知症について正しく理解し、当事者や家族に対して温かい目で見守り、助け合いながら、誰もが住み慣れた地域に住み続けられたらいいですね。こうした地域での支え合いを広げていくための取り組みも大切な地域の宝物です。講座後のアンケートより、まずは思いやりを持って、ゆっくり温かく接していくことが大事。うちのすぐ近くに認知症が進んだ方がいる。少しでもできることがあれば、町内の隣人にも気配りして、話しやすい環境でお互い見守り合いたい。お知らせ。福祉機器リサイクル事業をご利用ください。ご家庭で不要になった福祉機器はありませんか？まだ使える。捨てるにはもったいない。という時にリサイクル事業をご利用ください。必要な方へ情報を提供し、役立てていただきます。取扱品目。車椅子。シルバーカー。歩行器。シャワーベンチ等。なお、原則として、未使用または清潔で利用可能な状態のものをご提供ください。リサイクル事業の流れ。社協へ物品の登録をし、譲り受けたい方からの連絡を待ちます。連絡が来たら当人同士で交渉していただき、物品のやり取りをしていただきます。なお、市社協への物品登録期間は3ヶ月間とし、その間、物品は自己管理となります。譲り受けたい方がいない場合もありますので、ご了承ください。お譲りします。電動介護用ベッド、ポータブルトイレ、浴槽内ステップ、お気軽に岡谷市社協までお問い合わせください。社協の情報はホームページでもご覧いただけます。www.okaya-shakyo.org.jp 社協だより夢は共同募金の配分金で印刷されています。